びっくりしましたか？パソコンに夢中になってましたもんね。椅子から飛び上がってましたよ。え？どこから入ってきたって、そんなの玄関からに決まってるじゃないですか。ダメですよ、お兄さん。家の鍵はちゃんと閉めておかないと。この通りお兄さんのすぐ後ろまで簡単に侵入できちゃいました。
この部屋の扉はずっと閉まってたはずって？
そっかそっか。お兄さんが座ってる場所からだと確かに部屋の扉が見えますね。そっか、それはごまかしようがないな。もうちょっとからかいたかったけど仕方ありません。種明かしをしてあげましょう。どうやって扉を開けずにこの部屋へ入ったのか、そしてどうやって気づかれずにお兄さんの真後ろまで移動したのか。なんと、実は私、時間を止めることができるのです。ほらほら、すごいでしょ？時間を止めてしまえば、誰にもバレずに何でもできちゃいますからね。お兄さんの後ろに忍び寄るのなんて簡単です。って、すっごい怪訝な表情してくれますね。まあ確かに、こんな話すぐに信じろっていう方が無理がありますけども。まあいいです。そうやって疑われるのは慣れてますから。でも、信じてもらわないことには話が進みませんから、まずお兄さんにこんなことをしてみましょうか。はい、停止。はい、どうですか、お兄さん。
何がって、
もうお兄さんへのいたずらは終わっていますよ。
わからないですか？
それじゃあヒントです。なんだかお股のあたりがスースーする感じがしないですか？見た目だけじゃ何も変わってないですからね。そうそう。ちゃんとズボンの中どうなってるか確認してみてください。はーい。お兄さんのパンツがいつの間にかなくなっていて、そのなくなったパンツは、はい、私の手の中へ移動しているのでした。どうですか、お兄さん。これはもう、私の言ってることを信じるほかないですよね。時間を止めなければ、こんなこと絶対にできませんから。
は？トリック？手品が得意なのは、十分わかったって？
これでまだ疑うんですか？さすがに疑り深すぎじゃないですか？私もこれで信じてくれないっていうのは予想外でした。っていうか、一体どんな手品を使えば本人にバレずにパンツだけ抜き取れるんですか？パンツを返して帰れって本気で信じてないんですか？はいはい、わかりましたわかりました。そんなに言うならパンツは返してあげましょう。停止。どうしました、お兄さん。急にもがもがともがき始めて。お兄さんが怖い顔でパンツ返せって言うから、ちゃんと返してあげたんじゃないですか。今の今まで自分が履いてたパンツ、じっくり味わってくださいね。うめいてばっかりで何言ってるかわからないですよ。ちょっと、苦労して押し込んだんですから、口から引き抜かないでくださいよ。停止。あれあれ、どうしたんですか？急に崩れ落ちて。大丈夫ですか？座っていた椅子が急になくなっちゃいましたね。そしてなんで私が今その椅子に座ってるんでしょうか？そう、答えは一つ。時間を止めて動かしたからでーす。どうですか？いい加減これで信じざるを得ませんよね。それとも、もっといろいろされないとまだ信じてくれないですか？すごい勢いでうなずいちゃって。ようやくお兄さんも私の言うことを信じてくれて嬉しいです。さてっと、信じてもらえたところで、ようやく本題に入れます。
私が何のためにお兄さんのところに来たか、お教えしましょう。と言っても、もったいつけるような話ではないんです。要はただの暇つぶしですから。ですね。はっきり言うと、適当に選んだ人の人生を終わらせてしまうんです。ポカーンとしちゃって。何言ってるか理解できませんか？でも本当ですよ。お兄さん、ニュースとか見たりしてます？そんな大きなニュースじゃないので、もしかしたら見逃してるかもしれませんけど。ほら、ちょっと前にありませんでした？銭湯の女湯で、どこからともなく男性が現れて、体液を女性にかけたとか。あとは、あれもニュースでやってましたね。レストランで女性が食べてたケーキに、男性が体液をかけたっていうの。この場合の体液って、つまり精液のことなんですけどね。あれ、全部私がやったんです。私の力があれば簡単にできちゃいますよ。男の人が射精する直前で時間を止めて、そうしてここはというところへ設置して時間を動かすんです。時と場合にもよりますが、さすがに公衆の面前で真っ裸で精液撒き散らせば、まあ普通に逮捕されますからね。でもただ射精させるだけじゃつまらないので、どうすれば効果的に最大限気持ちの悪い変態にできるのか、いかに言い逃れできない状況にするのか、結構頭使うんですよ。それで、今日はお兄さんの人生を終わらせるんです。ちゃんとニュースで報道されるように、気持ちの悪い露出変態射精させてあげますから、楽しみにしてくださいね。ああ、お兄さんを選んだのはですね、この家の玄関の鍵が開いてて楽に入れそうだったんで、じゃあこの家の人にしようって、それだけですね。運がなかったと思って諦めてください。最初はこの力で欲しいもの手に入れたり、困ってる人を助けたりとか、そういうありきたりなことをしてたんですが、いい加減そういうことにも飽きてきちゃって、それで今度は人を貶めるためにこの力を使ってみようって思ったんです。面白いですよ。今から時間を止めます。次の瞬間にあなたは社会的に完全に死んじゃいますって言うと、みんな思い思いの命乞いをしてくるんです。お金ならいくらでも払うからっていう人もいましたね。お金なんてその気になればいくらでも手に入りますからって言った時のあの人の顔、今思い出しても笑っちゃいます。あ、ちなみにその人はプールに持って行って、女の人が着てた競泳水着の中に入れちゃいました。二人で一つの水着を着るような状態にしてあげたんですけど、時間を動かした途端倒れちゃって、当然自由に動けるわけじゃありませんから、ジタバタしてるところ、あえなく逮捕です。よかったですね。お兄さんもそんな世間様から後ろ指刺される変態さんになれるんですよ。ん？ああ、まだ実感が湧かないですか。まあ仕方ないといえば仕方ないですけどね。急にこんなこと言われて、真面目に受け止められる人の方が珍しいでしょうし。そうですね。じゃあ、例えば、こんなのはどうでしょうか。停止。おっとっと。はあ、少しふらつきましたけど、持ちこたえましたね。お兄さんだったらこのまま崩れちゃうかなと思ってましたけど、なかなかやるじゃないですか。ちょっと見直しちゃいました。ああ、はい。服は全部脱がせちゃいました。おちんちん丸出しなのも気にしなくていいですよ。さっきパンツ脱がすときに十分見せてもらいましたから、別に今更恥ずかしがる必要はないです。さてっと、これで私がその気になれば、いつでもお兄さんの人生を終了させられるってことが分かってきましたかね。ここは部屋の中だからまだいいですけど、これが外だったらどうなっちゃうんでしょう。こうしている間にも、次の瞬間にはこの格好のまま、街のど真ん中にいるかもしれないですよ。 手元に服もないし、そうなっちゃったらもうどうしようもないですよ。周りの人たちからどんな目で見られちゃうのかな。なんなら今すぐにでもやってあげましょうか。ほらほら。冗談ですよ。そんな震えないでください。って、うわ！ちょっと、急に立ち上がったら危ないじゃないですか、もう。あれ？何持ってるんですか？って、うわぁ、カッターナイフですか。私を振り落として何探し始めたのかと思ったら、そんなもの突きつけちゃって。なるほど。これはあれですね。カッターで私を脅して、自分を解放するように求めているわけですね。もっと気の弱い人かと思ってましたが、なかなか行動派じゃないですか。パンツくわえたままカッター握りしめて、女の子を脅すなんていう変態のお手本みたいな姿じゃなければ、もっとかっこよかったのかもしれませんね。でも困っちゃったな。どうしようかな。カッター怖いな。切られたら痛いだろうな。参ったな。弟子。はーい、お兄さん。何が何だかわからないと思いますけど、またあなたの時間を止めさせてもらいました。体が動きませんよね。当然です。実は私、ただ時間が止められるだけじゃなくて、部分的にも動かしたり止めたりできるんです。これ、すごく疲れるので、なるべくやらないようにしてるんですけど、時間止められるっていう相手にカッター向けて脅すなんて、あまりにも頭の悪い抵抗をしてくるもんですから、もしかしてまだ私の力を疑ってるんじゃないかと思って、ちょっと頑張っちゃいました。ああ、顔にかぶさってるのは私のパンツですよ。自分のパンツの味と、私のパンツの匂い、両方を楽しめるようにしてあげました。気に入ってもらえるといいんですが。それと、手にかかってるのは私のブラです。パンツだけっていうのもバランス悪いかなと思って、ブラジャーかけてるんですけど、僕は変態でーすって、全力で表現しているようなポーズにしてあげてますから、誰に見られても疑いようのない、立派な変質者になりきれてますよ。私、結構ポージングセンスあると思いません？だから体は動かせませんって。どんなに嫌でも、お兄さんはパンツかぶりながら、ブラ引っ掛けたダブルピースして、その間抜け極まるポーズで居続けるしかないんです。あ、そうだ。せっかくだからこのままオナニーしてみるのはどうでしょうか。実はお兄さんの前の人は、この格好でおちんちん握らせたまま、下着売り場で射精させたんです。変態極まった感じで我ながらなかなかいいアイデアだったと思いますよ。ああ、大丈夫です。お兄さんにはしないんで安心してくださいね。同じことしても楽しくないですから。その代わり、前の人の方がまだマシだったって思えるような絶望的なシチュエーションで射精させてあげますから、期待していてくださいね。それじゃあ、おちんちんの時間停止も解除してあげましょう。止めたままだといくらしごいても全く気持ちよくなりませんから。じゃあお兄さんの腕を下ろして、はい、おちんちん握らせますね。自分がお人形さんみたいに動かされる気分はどうですか？それにしても、やっぱりこのポーズでおちんちん握ってるのは何度見ても面白いですね。前の人はおじさんでしたけど、お兄さんぐらいの年の人がやると、より変態っぽくて素敵ですよ。じゃあ、シコシコしてみましょう。私がお兄さんの手を動かしてあげますね。はーい。シーコシコ、シーコシコ。どんどんしごいていきますよ。自分の手でおちんちん握ってるのに、それを女の人に動かしてもらってオナニーするなんて、初めての経験なんじゃないですか？それもこんな間抜けな格好で。
ほーら、おちんちんもむくむく大きくなってきましたよ。こんな状況で気持ちよくなって勃起させちゃうんですね。バカみたいな格好で女の人に見られながらおちんちん気持ちよくしちゃうなんて、またまた変態の素質があったんじゃないですか。ほらほら、シコシコシコシコ女の人のパンツかぶってブラジャーを掲げておちんちんフル勃起、とっても興奮しますよね。それも女の子の目の前でおちんちん全開になるようにガニ股ポーズ。そんな格好で女の子にお手伝いされながらオナニーさせてもらってるんです。とっても盗作的で背徳感にまみれた、一度も経験したことのないような快楽でしょ。ねえお兄さん、私に見られながらシコシコしてるだけでここまで気持ちいいのに、もっといろいろな人の前で射精しちゃったらどれだけ気持ちいいんでしょうね想像しただけで高ぶってきちゃいましたか。すごいですよ。周りの人たちがぎょっとした目でお兄さんを見て、たくさんの人たちからドン引きされて、悲鳴も上がって、どうしようもない状況で取り押さえられて、周りの人たちから哀れな目で見られながらパトカーに乗せられるんです。嫌ですか。でも嫌って言う割におちんちんはどんどん気持ちよくなっちゃってるみたいですよ。あ、言っておきますけど、無駄打ちはさせませんからね。お兄さんが射精するのは人生が終わるその時です。気持ちよくなっていくってことは、それだけ人生終了が近づいてくるってことなんですよ。まあ、お兄さんを社会的に殺すことは決定していますから、ここで射精を拒んだとしても意味ないんですけどね。これ以上意地悪してもかわいそうですし、とっとと射精させて終わらせてあげましょうか。私の力を疑いまくるわ、カッターで脅してくるわ、理性も知能も足りないおつむのゆるーいお兄さんは、社会にいても大して活躍はできないでしょうし、檻の中にいるのがみんなのためですよ。そんなわけで、このまま射精するまでお手伝いオナニー続行しましょうか。と言いたいところですが、さっきも言いましたけど、部分的に停止解除するのはすごく疲れるんです。さすがにもうヘトヘトなので、お兄さんを縛って動けなくしてから完全解除して、ゆっくりとおちんちんいじめさせてもらいますね。ああ、それと、今体感しているように、お兄さんの抵抗は全く意味をなしませんので、いい加減もう諦めてくださいね。どんなことをしようが完全に無駄ですし、私をイライラさせるだけですので。わかりました?うん?じゃあ、お兄さんはベッドの上まで運びますよ。大丈夫ですよ。停止させた物体って、普段よりずっと楽に動かせるんです。ほら、簡単にベッドの上に横たわらせましたよ。じゃあ、手足を全部縛っていきますね。どんどんと追い込まれていくのに、何もできないですね。なすすべのない状況にされていくのを見ていることしかできないんですよ。よし、これだけぎっちり縛れば大丈夫でしょう。解除。はーい、久しぶりに体が動かせるようになりましたね。まあ完全に縛られて束縛されてますから、体の自由が効かないってのは変わりないんですが、それじゃあお兄さんの性液放射準備を着々と進めているところで、どんな風に人生を終了させてあげるか考えましょう。くどいようですが、このまま何事もなく終わるというのは絶対にありえないので、変に希望を持ったりしないでくださいね。とりあえず、シチュエーションはどうしましょうかね。あ、そうだ。今まではただ射精させるだけでしたが、今回はガン射なんてどうでしょうか。お兄さんはどこだかもわからない、誰に見られているかもわからない状態で、何もわからないまま見知らぬ女性の顔をめがけて射精をしてしまうんです。相手の女性はきっと深いトラウマが残るでしょうね。ある日突然全く知らない男の人から性液ぶっかけられちゃうんですから。
そう思うととっても興奮しませんか？周りの人もきっと驚くと思いますよ。急に真っ裸の人が現れて、精液撒き散らし始めて。あ、それともエレベーターとかで、二人っきりみたいなシチュエーションの方がいいですか？ほら、お兄さんも何かアイディアを出してくださいよ。あ、その状態だと喋れませんでしたね。これは失礼しました。お兄さんからは要望は出せないみたいなので、私が全部決めちゃいますね。まあどうしようが、お兄さんは警察に逮捕されて、めでたく社会的に完全に死ぬっていう結末は変わらないんですけど。泣きそうな顔しちゃって。さーて、いよいよチンチンの仕上げにかかりましょうか。それでは、張り切って、シコシコスタート。一切容赦なく最初から全力でしごいていきますので、覚悟してくださいね。ほらほらほーら。縛られた状態で手こきされるなんて、もしお兄さんがド M な人だったら、長くは耐えられないでしょうね。いいですか？この射精で、お兄さんは社会的に完全に死亡することになります。射精すると思ったその次の瞬間には、こことは別の場所で知らない人たちの面前で、女の子の顔めがけて惨めに精液ぶちまけちゃってますので、そのつもりで。私はのんびりと、気持ちよさとともに人生の終わりが確実に迫ってくるお兄さんの様子を観察させてもらいますね。そうですね。唯一お兄さんにできる抵抗があるとすれば、射精しない、ということぐらいでしょうか。私、今までの経験で、男の人が射精するタイミングは大体把握できるんです。おちんちんの様子を見れば、ああ、この人あとこのぐらいで射精するなぁとか、今まさに射精するぞーとか。だから、お兄さんに射精する気配がなければ、そりゃ私も一生ここでしごき続けるわけにはいきませんから、そのうち諦めるでしょうね。逆に射精寸前になったと私が判断したら、時間止めて、素敵な野外露出射精が始まりますので、もしそれが嫌なら、必死に射精を耐えればいいんです。まあ、100% 無駄な努力だと思いますけど、少しでも自分の人生を延命させたいなら、頑張ってみたらいいんじゃないでしょうか。そうやって人生が終わる恐怖を感じながら、射精しまいと必死に耐えるお兄さんの姿、たっぷり見せてほしいです。でも、お兄さんはまだ幸せかもしれませんね。だってお兄さんの前の人は、何も言わずに完全不意打ちで、おちんちん以外の時間を止めて、射精寸前になった状態で下着売り場で停止解除したんです。周りのみんなはいい反応してくれましたし、何が起こったのか全く理解できてない、あの人の顔も見物でした。でも、なるべく人が多いところでと思って、デパートの下着売り場を選んだんですが、時間が止まっててエレベーターもエスカレーターも使えなかったので、階段で上がる羽目になって、労力と見返りが全く見合いませんでしたね。まあ、とにかく、そんな不意打ちをさせる人もいる中、あなたは自分が人生終了するその瞬間を自覚しながら射精できるんですから、まだ幸せなんですよってことです。終了するということ自体は変わりないんですけどね。そんなに身をよじったって無駄ですってば。完全に手足縛ってますし、万が一抜け出せたって時間止めてまた縛り直すだけですから。あらあら、必死に耐えてくださいね。簡単に来そうになったら、こっちとしてもつまらないですから。そうそう、そうやって死ぬ気で耐えないと、射精したらそのまま人生終了ですよ。でも大丈夫です。人生最初で最後になる、公衆の面前での露出射精なんですから、バッチリ思い出に残るシチュエーションにしてあげますよ。ほーら、シコシコ、シコシコ。あらら、思いっきりパンツ噛みしめちゃって、頑張って刺激から気をそらそうと体全部に力を込めてるんですね。その頑張りがいつまでもつかな。 こっちは遠慮なくでどんどんしごいていきますから、そうやっていつ終わるともしれない抵抗を必死に続けてくださいね。しこしこしこ、しこしこしこ。お兄さんすごい顔してますよ。それで噛み締めてるのがパンツじゃなければまだ勇ましいと言えたのかもしれませんけど、顔にかぶせてる私のパンツと相まって間抜けな表情にしか見えないですよ。ほらほら、いつまで我慢できるかな。頑張れ。まあ今まで我慢できた人なんかいないですから、お兄さんも素直に快楽を受け入れた方が楽になれると思いますけどね。次第に高まっていく快楽がそのまま破滅へのカウントダウンになるんです。私のただの気まぐれで自分の人生が完全に破壊されちゃうなんて、お兄さんはなんてかわいそうな人なんでしょう。とってもかわいそうなので、これ以上苦しまないようにもっと早くしごいてあげますね。気持ちいいですか？射精した後どうやって逃げるか今から考えておいた方がいいですよ。でもお兄さん、私が思ったより頑張れてますよ。予想ではそろそろ性器登り始める頃かなと思ってたんですが、この様子だともう少しだけ時間がかかりそうですね。正直こんなに我慢強い人だとは思いませんでした。ああ、お兄さんが射精する気配がないから面白くないな。ちょっとおちんちんしごくの飽きてきちゃったな。もうやめちゃおうかな。お兄さんの頑張りに感服ですね。はい、停止。どうかしましたか、お兄さん。急に射精感が高まったんですか？不思議ですね。さっきまであんなに頑張って耐えてたのに、どうしていきなり射精間近になっちゃったんでしょう。そんなに睨まないでくださいよ。ちょっとお兄さんのおちんちんと二人きりで楽しんだだけなんですから。面白かったですよ。お兄さんすっごく険しい顔してたのに、おちんちんは触られれば触られるほどピクピク震えてどんどん絶頂へ向かっていくんですから、まるで子供のおちんちんみたいでした。私、時間は止めませんなんて一言も言ってませんからね。真面目に我慢比べしようとしたお兄さんがバカなんですよ。本当に私が素直に諦めると思ったんですか？そんなわけないじゃないですか。言いましたよね。お兄さんが人生終了するのは決定してるって。ほらほらほら、ほらほらほら、もう射精しちゃうのも時間の問題ですね。人生終わるまであと何分かな。お兄さんにどこで射精してもらうかずっと考えてたんですけどね。女子校の更衣室なんてどうでしょう。女子高生の生着替えを見ながら射精なんて、こんな機会でもなければ絶対に経験できませんから、きっとお兄さんも気に入ってくれると思うんです。お兄さんにとっても悪くないと思うんですよ。学校なら運が良ければ捕まらずに逃げ切れるかもしれませんから。まあ無事に学校から抜け出したところで、真っ裸の状態でどうやって家までたどり着くのか私にはまるで想像できませんけど、学校で不審者として取り押さえられるか、外で露出狂として捕まるか、マシだと思う方を選べばいいんじゃないですか。よかったですね。捕まり方を選ばせてもらえるなんて今までなかったんですよ。お兄さんが初めてなんですから、そんな顔しないでもっと喜んでくださいよ。というわけで、お兄さんの人生の終わり方はもう決定しましたので、あとはお兄さんが射精するだけです。ああ、待つまでもなく、もう射精寸前でしたね。じゃあ止めましょうか。そんなに首を振ったってもうごまかしきれてませんよ。もう行っちゃうの止められないんですよね。わかってるんですから。はいはい、いい大人が泣かないでください。いいですか？今からお兄さんは射精してしまいます。 これはもうどうしようもできない生理現象です。そしてお兄さんが射精するその瞬間、お兄さんはここではない別の場所、女の子たちがあられもない姿で完全に油断しきって着替えをしている、まさにその最中へ乱入し、女の子の顔をめがけて精液をぶちまけてしまうんです。正真正銘の変態にしてあげますね。じゃあ終わらせますね、お兄さんの人生。ではでは、気持ちのいい射精とともに人生終了直行便へご案内です。バイバーイ。停止。